瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。今日は瀬戸警察署城山さんをお迎えしてお話をお伺いします。
瀬戸警察署の城山です。本日は外国人の不法滞在不法就労防止についてお話しします。
よろしくお願いします。ところで、不法就労や不法滞在と聞いてもあまり馴染みのない言葉ですが、これはどのようなことを言うのでしょうか？
不法滞在とは、外国人が日本で不法に滞在していることを言います。例えば、入国時に許可された在留期間を超えて滞在している不法残留者や、密入国など違法な方法により日本に入国して滞在している不法入国者などを言います。また、不法就労とは、就労することのできない在留資格の外国人が働くことや、許可された条件に違反して働くことを言います。もちろん不法滞在者が働くことはできません。
そういう意味なんですね。ところで、日本にはどれくらいの不法滞在者がいるんでしょうか？
不法滞在者全体の統計数字はありませんが、許可された在留期間を超えて不法に滞在している不法残留者数は、令和4年1月の時点で全国に約6万6000人いると言われています。
日本にはそんなに多くの不法残留者がいるんですか？
そうなんです。ですから、密入国など不法入国者を数を合わせると、不法滞在者はさらに多くいると思われます。
不法滞在者が多くなると、どのような問題があるんでしょうか？
不法滞在そのものが法律違反であるばかりでなく、不法滞在者の大半は不法に就労しています。また、不法滞在者は凶悪犯罪や薬物犯罪などの悪質で組織的な犯罪に関与する人も多く、不法滞在は多くの治安を害する要因の一つと考えられています。
なるほど、そうなんですね。では、私たちにできることはあるんでしょうか？
そこで、事業主の皆さんにお願いです。事業主の皆さんには、不法滞在者や働く資格のない外国人を雇うことがないよう、外国人を雇用する場合、在留カードやパスポートなどを見ていただき、在留資格、在留期間、就労制限などを確認していただきたいと思います。
在留する人たちの確認するということで、例えば身分証なんかはコピーなどでも大丈夫でしょうか？
コピーでは、写真や氏名欄を貼り替えたりするなどの細工が簡単にできてしまいますので、必ず実物で確認してください。
なるほど、確かにコピーですと切り貼りなどの細工簡単にできてしまいますからね。では、実物の在留カード確認する際のポイントはあるんでしょうか？
はい、まずは在留期間を確認していただき、不法残留者でないことを確認することです。そして、在留資格によっては、働くことができる在留資格と働くことができない在留資格がありますので、働くことができる在留資格であることを確認することです。
働くことができない在留資格はどのようなものがありますか？
全部で20種類を超える在留資格があるうち、留学、研修、家族滞在、文化活動、短期滞在という在留資格は原則働くことができません。
これはアルバイトもできないんですか？
あらかじめ出入国在留管理庁で許可を受ければ、職種や時間的な制限はありますが、アルバイトなどをすることはできます。事業主の方は、在留カード表面に記載された就労制限の有無や、裏面の資格外活動許可の記載がされているかどうかを実物で確認してください。
これはしっかり確認しなければいけませんね。
はい、在留カードを見ていただければ、法律に基づいて働くことができる外国人かどうか分かるようになっています。
在留カードを確認すれば、事業主の皆さんも働くことができない外国人の人、誤って雇用するということを防止できますね。
そうなんです。先ほども言いましたが、在留カードやパスポートのコピーで身分確認をするのではなく、 実物で確認してした上で働くことができる身分である外国人かどうか判断する必要があります。
わかりました。他に気をつけなければいけないことはありますか？
はい、実物の在留カードで身分確認をしていただく際、偽物の在留カードに注意してください。
偽物の在留カードがあるんですか？
そうなんです。 SNS などで偽物の在留カードを販売していたとして、販売・斡旋していたものを愛知県警で検挙しています。
ではそのような偽物の在留カード、見分けるポイントはありますでしょうか？
はい、出入国在留管理庁のホームページにも掲載されていますが、偽物を見分ける5つのポイントがあります。今回は見分けやすい箇所の一例について説明します。それは在留カードの中央下にあるアルファベットで MOJ と書かれた箇所があります。この部分を上下方向に傾けると MOJ の文字の周囲の色が緑色からピンク色に変わります。しかし偽物の在留カードの中にはカードを傾けても色が変わらないものがあります。
なるほど、色が変わるかどうか、これが本物と偽物を見分けるポイントの一つなんですね。これですと在留カード見慣れていない人でも簡単に見分けることができますね。
はい、他にも偽物を見分けるポイントがありますので、詳しくは出入国在留管理庁のホームページに掲載されていますので、そちらを参考にしてください。
不法就労を防止するため、事業主の皆さんが外国人を雇用する場合、先ほど教えていただいたこと、注意する必要がありますが、他にも知っておくべきことはありますか？
そうですね、また事業主の皆さんには不法滞在者を雇用すれば処罰の対象になることを知っていてください。愛知県警でもこれまでに不法滞在者を雇用していたとして、直接雇用していた事業主や企業に不法滞在者を斡旋した事業主を検挙しています。
処罰の対象になるんですか？それは例えば不法滞在者と知らなくても処罰を受けることになるんでしょうか？
すべてではありませんが、例えば在留カードの未確認などの過失があれば処罰の対象となります。
そうなんですね。どれくらいの罪になるとかってありますか？
はい、最長で3年の懲役、最大で300万円の罰金、また両方とも課せられる場合もあります。
これとても重い罪なんですね。しかし不法滞在者を企業に斡旋する事業者もいるというのは驚きです。斡旋された事業主の皆さんも、まさか不法滞在者が斡旋されるとは思ってもいませんよね。
そうかもしれませんが、斡旋を受けた事業主の方も、派遣された外国人については派遣会社に任せっきりではなく、自らも身分確認を徹底するなど適正な雇用をしてもらう必要があります。特に愛知県は産業が盛んな地域で、たくさんの働き口があり、多くの外国人が仕事を求めてやってきます。よって皆さんの企業でも今後外国人の方を雇用する機会があるかもしれませんので、外国人を雇用する際はしっかり身分確認および在留カードの真偽について確認していただき、不法滞在・不法就労防止にご協力をお願いします。不明な点がございましたら、瀬戸警察署または出入国在留管理庁に問い合わせをしていただきたいと思います。
はい、今日は外国人の不法就労・不法滞在防止についてのお話ということで、少し難しい内容なのかなと思っていたんですが、雇用主になる方、事業を行っている方たちには必ず把握しておいてほしいことがたくさんあったように思います。改めて皆さん、ホームページなどでご確認ください。今日は瀬戸警察署城山さんに外国人の不法就労・不法滞在防止についてのお話をお伺いしました。ありがとうございました。